イエスキリストの御霊があります。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださった様を期待して礼拝に行っていきたいと思います。皆さん改めましておはようございます。オンラインでしている方々おはようございます、こんにちは、こんばんは、お待ちします。オンラインなんですけれども、ちょっとですね、ちょっとユーストリームの方のなんかこうシステム変わったのかもしれないんですけど、すごくこう映像が止まるようになってしまって、すごく見てる方がちょっとこう見づらいような状況があるということなんですね。本当に申し訳ないと思うんですが、またちょっとそれを検討して今いるところなんですけれども、で、またその収録されたですね、録画されたものをまた申し訳ないんですが、止まってしまった時は後でまた見ていただきたいと思います。はい、でですね、皆さんの皆さん感謝します。御声新聞がですね、出てますので、ぜひご覧ください。イスラエルチームの後半の証が載ってますので、ぜひですねご覧ください。それから九州では熊本ジャイバスプレークラブの賛美隊の証とかですね、それから後でメッセージも語りたいと思うんですけれども、体験記のところで大腸がんが癒されたというですね、大村教会のジョイ木村牧師の証ですね、24週続けられた感覚療法が3週間で終了したという、言葉通りに癒しを体験されたという素晴らしい証です。あとは博多駅前の大規模陥没ですか の記事も載っていますので、また見ていただきたいと思います。はい、あと月刊誌がですね、出てますので、ぜひご覧ください。12月も発売されました。パンガ京都国士のいつも の, この信仰が強まる7つの秘訣ですね、それから、ヨハネ毎日国士、神によって語られた権威に従うという、この関東メッセージがあります。それから証でですね、土屋さんなんですけど、主の後出しの一人という題で、キックボクシングのですね、タイトルマッチで杉さんが勝った時の証をですね、まだ私もよく読んでないんですけど、されたみたいなので、ぜひですね見ていただきたいというふうに思います。はい、それとですね、今週は、11月23日ですね、祭日の水曜日にパールビラ太宰府というその2回目になりますけど、介護施設でコンサートを行います。ぜひお祈りください。今回お誕生日会の中でさせていただくところで30分ぐらいだと思うんですけど、それから11月の26日はクリスマス、マーケットがですね、今もうすでに始まってるんですけど、博多駅前の方で行います。これは14時からと15時からですね行いますので、ぜひ皆さんいらしていただきたいと思います。で、去年ですね、私が、ちょうど私たちのグループがその、賛美ちょうど歌うときにですね、会社の方が通りかかって、でお会いしたんですね。でその方がまた今年もやってますかって聞かれたんで、やってますって言って5時間お伝えしたんですけど、だちょうど仕事あった後だから見れると思うって言われたので、ぜひ見ていただきたいなと思ってるんですけど、皆さんも支える方あったらぜひですね声をかけて、チラシもですねできてますので、ぜひ渡したりしてですね用いていただきたいと思います。クリスマスマーケットは博多駅とそれから天神の方でもやってるんですけども、天神の方では12月10日ですね、これも土曜日なんですけども、14時からと16時から行うことになっています。ぜひこちらの方もお祈りくださいですね。あと、風の響きにコンサートですね、27日日曜日に行いますので、この場所で行いますので来ていただきたいと思います。オンラインでもですね行いますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。はい、あと12月はチェコチームが使わされるんですね。で、三河田から今そら抜いて基礎砂木国府市で徹底しておられるんですけども、本格派遣でまたヨーロッパのチームが使わされていくというですね、本格的な働きに入ってきますので、ぜひお願いしていただきたいと思います。あと12月はですね、ちょっと自主いろいろコンサートあるんですけど、自主企画のコンサートですね、12月25日日曜日に、アクロス福岡のショーホールで14時からあとは1時間です、ね、コンサートを行いますので、ぜひそのためにもです、ね、お祈りしていただきたいというふうに思います。皆さんもぜひ出ていただいてですね、いただきたいと思います。またこれからいろんな構成をですね、1時間 ものなので、いろんな構成を考えたりして、まあ、主に導かれるですね、このコンサートを行いたいなと思いますけど、こちらの方もいろんな方が誘ってですね、やっていただきたいと思います。それでは、言葉に入っていきたいと思うんですけれども、今日はですね、ローマ人の手紙の、8章のところ、8章の最後のところをですね、読んでいただきました。ここからお話をしていきたいと思います。8章のですね、35節からまたお読みいたします。今ずっとローマ人の手紙を公開してるんですけれども、続きですね。で、前回もここをやったんですけど、もう一度見ていきたいと思います。35節ですね。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほぐられる羊とみなされたと書いてある通りです。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？というふうにパウロは言っています。で、その前にですね、罪に定めようとするのは誰ですか？というふうにも言っています。一方的な立法主義の人たちが、パリサイ人とかそういう人たちが罪を指摘していったんですけども、ただそれに対してイエス様の十字架を信じているのが罪が許され救われているわけなんですけども、はっきりとパウロはこの、救いが完全なものであって、そして許しが完全なものであるということをですね、この、法律用語というんですか、そういう形でこう語っているわけですね。そしてキリストの愛から引き離すのは誰ですか？いろいろ困難が書いてあるんですけども、患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほぐられる羊とみなされたと思います。でもクリスチャンになると、全てですね、本当に祝福されうまくいき、何もかもこ うまくいくかというとですね、そうでないですね。私はですね、洗礼を受けてから1年間ぐらいこう真綿に包まれるようにしてですね、神様に本当にこう ある意味こう大切にされてですね、そしてこう過ごせたんですけど、その後なんか崖からバーンってこうこの突き落とされるようなですね、本当にこう試練にこう会っていったんですけども、神様はクリスチャンってこう神様の試練を与えるって書いてあるので、それは私たちがイエス様の十字架を信じて救われただけじゃなくて、成長していくことを、またさらに神様の愛を深く知っていくためにですね、私たちに神様をくださるわけなんですね。ですから、そういう中にあっても、でもキリストの愛から引き離すことができないってことをパウロははっきりとここで言っているわけですね。でパウロはそのイエス様の言葉を伝えていったんですけど、たくさんの迫害と苦しみ困難にあっていきました。でもその中でもイエス様の愛から引き離すことができるものはないって言ってるんですね。で、私たちは救われる前もイエス様は私たちのことを愛してくださっていました。で、それはどういう愛かというと、罪人を愛する 愛ですね。罪人を愛してくださってない。私たちの良いところも知っておられますけど、見にくい汚い部分、こうやって人に見せたくない部分ですね、そういった罪の部分というのも神様はそれも知って、それも全部知って、でその私たちをそのままで愛してくださっている。罪を愛しているわけじゃないですけど、罪人の私たちを愛してくださっているわけですね。でも私たちはイエス様を信じるまでは、十字架を信じるまではよくわからないわけです。神様も自分を愛しているということが全くこう知りもしないし、分かりもしないわけですね。でもイエス様に出会って、イエス様を信じて十字架を信じたときに、神様が私たちを愛してくださっている、愛してくださっていたっていうだけじゃなくて、今も愛してくださっているってことを知るわけですよね。で、頭で知るだけじゃなくて、日々の生活の中でこう体験していくわけです。で、その中で神様は私たちに豊かな祝福をくださるわけですね、次々に。で、その次々にくださるんですけど、それが神様の包装紙で来るのでわからないんですね。今日家族がですね、誕生日でですね、ちょっとこうつまらないものですがってこうプレゼントしたんですね。本当に100円チョップで買ったようなものなので、ミニプレゼントだったんですけども、でその時にそのままこう包装紙に包まないで渡したんですね。で 神様はですね、でもですね、包装紙に包んで私たちにプレゼントくださる方なんですね。でその包装紙がですね、例えば困難とかここにあるようなですね、問題とかですね、一日中死に定められているって言ったら本当に毎日が死の連続みたいな本当にこう辛い状況とかですね、例えばですね、でそういう包装紙に包まれてたりするわけです。で私たちはなんかこういいことばっかりやるとそれが祝福だと思うわけなんですけども、そうじゃなくて実はこの中にたくさんのですね、神様の愛がギュッと詰まっていて、でこのむしろこう私たちが良いと思うことよりもこの問題と思うことの中の方にもっと大きい祝福が隠されて入ってるんですけど、このプレゼントがですね、愛とか祝福、神様のものがここに入ってるんですけど、私たちの目からそう見えないわけですね。もう試練が来たらもう、もうがっかりしてしまいますし、こう、なんかこう怒ってしまったり、また落ち込んだりとか、それが私たちの肉ですね。でもそれは実は神様はその全てを愛を持って導いておられるということをですね、いつも覚えていきたいと思います。で私たちの肉はそう思えないときなんですね。で、そのことを覚えていきたいと思います。で37節ちょっと見ていきたいと思います。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によってこれら全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのですと。で、ここでこういうあらゆるこの困難な状況があったとしても私たちを愛してくださった方によってこれら全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのですとですね。今月 の月刊誌ですね、圧倒的な勝利者のことについて書かれているんですけれども、女子プロキックボクシングのですね、タイトルマッチで勝ったというですね、話なんですけれども、私たちはそのあらゆることにおいて圧倒的な勝利者となるって書かれているわけですね。ですからそしてこのポイントがあるんですけど、私たちは私たちを愛してくださった方によってって書いてあります。ですから私たちは神によって神様によって圧倒的な勝利者となるということをここで言ってるわけですね。ですから私たちの頑張りとか私たちの何かじゃなくて神様によって私たちは勝利を得るんだということを言ってるわけです。で先ほど申しましたけども、その、私たちと神様との関係というのはこう十字架を通して開かれてですね、神様との断絶だった私たちが罪によって神様と断絶していた私たちが十字架を通してこの関係が回復し、そして私たちは今神様と信仰によってつながっているわけですね。でそれと同じようにこの、圧倒的な勝利者となるというのもこの信仰によって私たちがそれを得ていくということを覚えていただきたいと思います。だから困難や問題とかそういうのが来た時に私たちがこう信仰的な対応する必要があるということをですね、覚えていただきたいと思います。なんか心配なことがあってですね、私心配することが楽しみみたいになってしまってですね、私たちこういろんな心配事をこう追いやすいっていうのがありますけど、でもこの信仰を用いるっていうところをですね、はっきりと持っていく必要があります。今年の御言葉がこのもう一度お見せしますけれども、それと同じように信仰ももし行いがなかったならそれだけでは死んだものですとあります。 ですから信仰というのは行いが伴うということですね。ここではですね、ヤコブの2章では食べ物とか着るものがない人に温かくなってですね、なんかお腹いっぱい食べなさいと言ってもその必要なものをあげなかったら何の意味もないっていうですね、そういう虚しいものだということを言ってるわけですけども、それと同じように行いがない信仰っていうのは死んだものだ、意味がない、ないのと同じっていうふうに言われてるわけですね。だから私たちはその実質圧倒的な勝利者となるなっているとその恵みが与えられているんですけど、それを私たちは信仰によって受けていくものなんだということをですね、覚えていきたいと思います。で先週のことと思い出していただきたいんですけど、一つは祈るということですね。祈ることを通して、祈ると祈らないではこう全くこの違うわけですね。 秋元牧師は祈りの本を出している方ですけど、でもこの間ですね、飛行機に乗ろうとした時に、あなたは最近ファーストクラスに乗れるようにって祈っていませんねっていうふうに神様から語られてですね、で、あ、そうだったと思って悔い改めて、そして乗れるようにって祈っていったわけです。そしたら今15回とかですね、乗っているわけなんですけども、その私が答えるから、私が与えるから、もっともっと祈りなさいっていうことを神様は私たちにこう語っているわけなんですね。求めるっていうことですね。求めないと受けないっていうものがあるんですね。だから私たちは祈るっていうことが重要であります。そして1時間ですね、ちょっと今日お話したいと思うんですけど、1時間祈る、ゲッセマナの、十字架の前のゲッセマナに祈る時に、イエス様が血の汗を流して祈られた時に、そしてイエス様はそこからこう祈り切ってですね、十字架に向かっていかれた。そこからはもう本当に、祈り切っていかれたわけなんですけども、で、もしできますならば、この杯を私から授けてください、でもあなたの御心がなりますようにという祈りをされて、で、祈り切って、そしてそこからも十字架に向かっていかれたわけですね。で、本格的なイエス様がこの地上に来られた使命を全うする前に、イエス様で最後血の汗を流して祈られたんですけども、私たちが祈りがなければそれはできないことがあり、そしてまた逆に祈りがあれば何でもできるんだということをですね、私たちは覚えていきたいと思います。でこの時にペトロたちがカーッて寝てたんですけども、1時間でも祈って目を覚ましていることができないんですかってイエス様に言われたんですけど、確かにこの1時間というのはですね、一つ大きなこう区切りであるんですね。で、私たちがこう祈り始めるときに、もう5分ぐらいでこう祈ることなくなっちゃったりとかですね、祈っても何かこうなんか虚しいような気がしてこうやめちゃったりとかですね、なんかいろんな症状っていうのがあると思うんですけど、でも格好でいいので、格好ですね、祈りの格好だけして1時間こうそこにいるだけでいいので、それは信仰の対応なので、それだけで祈りが聞かれ始めるっていうのを私たちは見ていくと思うんですね。すごい、例えばよくあると思うんですけど、心配事があってもこう祈っていくと、で1時間祈ると全然そんな大した問題じゃないってこう心に平安が与えられたり、分かったり、また解決の糸口がこう見つかってきたりとか、1時間祈ると確かにある変化っていうのは私たちの内側にも来るわけですね。そして実際にも問題が解決していったりとか、そういうことが起こってくるんですけども、その1時間っていうのをですね、皆さん祈っていただきたいと思います。まとめてね、1時間祈れないという方もおられると思うんですけど、1日30分ずつでもですね、1時間祈っていくっていうことはすごく重要なことですね。でよく分からない祈れない方は、その教会に来られる方は教会で祈ったり、スカイプで一緒に祈ったりしてですね、ぜひ祈るっていうことをですね、出していきたいと思います。先週もお話したんですけど、あと願いをですね、祈りましょう。四日市教会の太田牧師さんって女性の牧師さんがおられますけど、彼女は最初車がなくて、車が欲しかった時に、どんな車でもいいです、ボロボロでいいから与えてくださいって言ったら、本当にボロボロの車を来てしまってですね、で、あっていうことだったんですね。でそのあと次にこの家だったら、家が欲しい、部屋がこう家賃がかかるので、家賃のいらない、でもボロボロでいいから家賃のない家を与えてくださいって言ったら、本当にこうボロボロになってしまってですね、 でもその後からちゃんと普通にこういう家がいいです、こういう車がいいですって祈ってた時に、それがこう与えられていったっていうことなんですね。で祈りってやつ、私たちの願いをまず言うことが基本ですけど、その、ここの真の願いですね、1番なんて2番、どうせ私はこんなんだから2番とか3番しか答えられないだろうとかですね、こういう状況だから、2番目か3番目ぐらいしかならないだろうっていうふうに思ってしまうんじゃなくて、一番の願いをですね、神様に言うっていうことを、そんなの不可能だと思ってもですね、願うっていうことをですね、出していっていただきたいと思います。そして2番目は感謝するですね。どんなマイナスがあっても、問題があっても、困難があっても、私たちはそれを感謝するっていう恵みが与えられています。それを徹底してですね、用いていくっていうことですね。それを成していきたいと思うんですね。 感謝を通していろんなことがこう神様をひっくり返していかれて、すべてをその益にされ、そしてこ の, あの、すごい祝福なんですけど、周りがこう困難とか問題という放送して包まれているので私たちは分からないんですけど、でもこれをこう開いていく、感謝を通してこの放送紙を開いて中身がですね出てくるっていうですね、その恵みの中に入っていきますので、感謝をするっていうことをですね出していきましょう。そして3番目は聞き従うっていうことですね。聞き従うことを出していきましょう。具体的に神様これはどうしたらいいんですかってことを聞きながらですね、一つ一つ聞きながら歩むっていうことを、さらにこれはポイントであるっていうことですね、圧倒的な勝利が表されるポイントであるということを覚えていきたいと思います。秋元牧師はですね、今年もまあ、村の代表としてこのそれと言葉のヤコブの2章の7節、このそれと同じように信仰ももしお金がなかったなら死んだもの、それだけでは死んだものですと御言葉を受けて、私たちにこう、まあ、御言葉とメッセージをこう、そこで新年の時に新年礼拝で語ってくださったわけなんですけど、秋元牧師が言われたのはですね、今回その、飛行機でですね、通途が飛行士が忙しくて、なかなかこうその新年の御言葉のために祈るってことができなかったので、よしここで祈ってやろうと思ってですね、行きの飛行機の中で祈ろうと思ったら神様からストップされて、これはこの群れにこの言葉を示すのは私の仕事です、だからあなたは他のことを祈っていなさい、イスラエルに行ったら示しますって言われたので、他のことを祈っていたそうなんですね。イスラエルに行ってさあ祈るぞと思ったら、まだ時じゃないから あなたは他のことを祈っていなさいって言われて、他のことを祈っていたんですね。そしてアルマゲドンに行った時にはっきりとこう示されたんですね。本当に来るかなと思ってですね、パウロ牧師もこうちょっと不安があったみたいですけど、でも本当にその御言葉が与えられていったんですね。で今まではもうなんか祈って祈って祈って祈ってこう叩いて叩いて叩いて勝ち取るぞみたいな、そういう意識があったんですけど、そうじゃなくて、いやちょっと違うんだって、奉仕は神様のものであって、そして神が与えるものなんだってことをですねこう言われてたんですけど、でこの時従ったわけですね。この何が何でもここでこう 今の時間に聞かなくちゃいけないってこう聞くっていうんじゃなくって、神様の導きに従うっていうことですね。それは私たちにとってはなんかこう、それいつ示されるんですかみたいな感じですね。本当に示してくださるんですかみたいな感じで不安があると思うんですけど、もちろん確認が必要ですけど、そう言われたかどうかっていうですね。でも本当に従っていったので、本当に今年こうしてですね、私たちはこう群れ全体として御言葉を立てられている方が従ったので、御言葉を受けているわけなんですけど、あらゆることによって神様の導きに従うっていうことをですね、さらに今年さらに成していきたいと思います。クリスマスマーケットのこのコンサートが開かれたんですけど、その去年ですね、前もお話したんですけど、クリスマスマーケットってこうその福岡でもすごいこう活躍してる方とか、あと全国で活躍してる方とか歌手とか来られるので、なんかこう一般のものってなんかこうあんまりお呼びじゃないみたいな感じがちょっとあったんですね。でなんかそういうふうにも言われたんですけど、でもまあある時示されたのでちょっとメールを送ってみたんですね。このそしたら向こうからちょうどよかったっていうかですね、今ちょうどキャンセルが出てしまって空いてしまったところがあって、出てくれないかって向こうから言われてですね、それで突然だったんですけど土曜日、それも今年も来られてるんですけど、ふみかさんっていうですね、劇団四季かなんかいつもこう有名な子役とかやってた方で、今いろんな歌で用いられてる方ですけど、そのメインの方の後に歌うっていうですね、夜歌わせていただくっていうコメントに預かったんですね。で今考えると今年は土曜日の午後なんですけど、本当にこう神様がそこに導いてくださったなって、私たちの、変な否定的なことは言わないんですけど、言いたくないんですけど、その実力だと普通そこにこう歌えないと思うんですよね。でみんなそのプロの人とか歌ってるので、でも私たちも主にあってプロなんですけど、でも向こうから見たらプロじゃないですね。でそういう恵みが与えられたんですけど、本当に従うっていうことをですね、さらにこう今年出していきたいと思いますね。そしてあと罪があったら悔い改める、悔い改めるだけで解決したり開かれてくることってあるわけですね。だから悔い改めすごく重要であるわけです。 で、ただ悔い続けるっていうのは御心じゃないんですね。過去にですね、あの時こうしなければよかったとかですね、過去のことに関して悔い続けるっていうのは神様の御心ではないわけですね。過去の失敗や問題よりもその悔い続けてること自体がそのブレーキとなり、これからのブレーキとなりマイナスとなっていくので、悔い続けるのはやめるっていう、もう悔い改めたらもうそこで許されますし、感謝して新しい案に入っていくということを覚えていただきたいと思います。そして告白するっていうことですね、またそれも用いていきたいと思うんですね。今週の御声新聞にも詳しく載ってますので、そのことも見ていただきたいと思います。そしてちょっと今日の新聞のですね、ちょっとご紹介したいんですけども、信仰も落ちるという面で、この大腸がんが癒されたというですね、長崎県の大村教会の教育木村牧師の証なんですけども、面白い言葉が面白いのでちょっと見ていきたい、ご紹介したいんですけども、このもうちょっと読ませていただくんですけど、結腸にがんを発見ということで、今年の2月私に S 字結腸がんが見つかりました。レントゲン写真にソーセージが 2本つながっているように一部潰れた腸が写っており、残念だけどがんですと言われました。で、即長崎医療センターに紹介されました。すでに前日教会で祈っていただいていたので、がんだと言われても、恐怖心がなく他人事のように客観的で冷静でした。やっぱ祈りって大きいですね。そして教会で祈っていただいてたっていうですね。ですね。そしてただその時ですね、お母さんが昇天した後で、その後後処理が山のようにあったのと、お父さんを介護していたので、もう自分が病気になるわけにはいかないと困っていたそうなんですね。でもがんなので、治療に必要なデータを収集するためにまず検査入院ということになったんですけども、内視鏡のお医者さんによると、その腸の周りが癌 で周辺のリンパは 2,3 個に転移していて、手術では取りきれないので、術後に化学療法を行うと。で、0から4期まである大腸癌のステージの中で第3期ですね、なんか悪い方ですね、第3期というものでした。で、これを聞いても私のうちの部屋は変わらず、5年生存率が60数パーセントであると言っても知っても、主は私をその60数パーセントの中に入れておられると信じていましたということなんですね。そして主の御言葉を求めると、教会の蒼天祈祷会で御言葉が飛び込んできました。キリストの打ち傷のようにあなた方は癒されたのです。ペテロの手紙第1、2章13節ですね。教会で祈っていた時に御言葉が与えられたということなんですね。教会って大事ですね。そしてそしてその頃ですね、この御言葉を手放されませんでしたと書かれています。だからこの御言葉を握ってまた告白していったんですね。で、私はキリストの打ち傷によって癒されましたということを告白していきました。そしてちょうど忙しく日々奔走させられていたので、神様は私を病人とは扱っておられないと言ってですね、自分でも言っていたそうなんですね。で、御言葉でさらに確信が与えられて、で、手術前にですね、執刀医がこれは勝てると言われたのですが、果たしてその通り手術は成功しました。そして傷跡といい、全身状態といい、主治が感動される速さで神様は私を回復させてくださいました。で、3日目からベッドにほとんどいませんでした。同意はなんですよね。長い間介護してきて、夜中もまともに眠ることはなかった私、お父さんもですね、長い間介護してきて、夜中もなかなかまともに眠ることができなかった私には入院がまるで神様からの贈り物でした。楽しい日々でしたっていうふうに言われて、で、そして1週目にはですね、会いに来てくれたお父さんを車椅子で押して、行ってですね、そして主治医に礼拝に行かせてくださいって言って頼んだそうなんですね。で、お医者さんも病院にいても世間話してるだけだからって言ってですね、退院許可が出てですね、術後9日間で退院して、翌日教会の礼拝に出席しましたってですね、9日間ですよね。すごいですね。で、また退院後ですね、外来で組織検査の検査を聞いたそうなんですけど、がんはリンパに転移しておらず、今更ですがと、ステージが3から2へですね、変更されたということなんですね。で、それでも抗がん剤による治療が始まっていったんですね。始まってしまいました。で、その次の診察の時にですね、薬は効いてるのか、効いてるか、どのくらい治ってるかを主治医に質問したんですけど、そしたら主治医がわからない、現代医学はまだこんな程度ですと言われたそうなんですね。 で私はじゃあ神様聞きますと言って診察室を出ました。先生は真面目にお願いしますと。